はい、皆さんどうもこんにちは。ゼミごっこの時間です。この番組はとある大学の文化研究室に集う学生と教員が日常生活から卒論 SDGs までゆるくおしゃべりするポッドキャストです。というわけで私ゼミの先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いしますって言った
もうすでに噛んでし
まう。噛んでた、早い。さて今日は4年生の卒業スペシャル第2回ということで、今日のディレクターはシャケさんです。こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
はい、じゃあシャケさん改めてですけど今回のテーマをお願いします。
はい、今回のテーマは大学生活と卒業論文を振り返ろうパート2です。
パート2です。はい、お付き合いいただけるのが同じく4年生のマロッシュです。
はい、マロッシュです。すごい、私も久しぶりです。
そうですね、
はい。めちゃめちゃ久しぶりです。
めちゃめちゃ久しぶりな気がするんだけど。
すごい久しぶり。
もう前何に出たのかっていうと銀魂ですかね。
そうですね、
かな。
あれか、先生と2人で話したやつですかね。
本当はうどん娘も出たけど丸ごとカットされて
る。そうですね、それです。
聞いてる方には何のことやらって感じですけど、あれも銀魂の魅力について語る回でしたね。
そうですね、
そうですね、
ずっと銀魂について話してました。
そうですね、という、まあ、その銀魂の卒論もね完成しまして、
はい、
はい、シャケさんのね言ってたリアコの論文も完成しまして、
はい、
はい、というタイミングでのね卒業記念会ということです。よろしくお願いします。
お願いします。
番組のフォローのお願いです。この番組は Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube Music から全世界に無料配信しています。各サービス内のゼミごっこ番組ページから番組登録してお楽しみください。
ゼミごっこ。とある大学の文化研究室からお送りします。
じゃあどうしようかな。やっぱとりあえず1年生の時から振り返りますかね。
その前ジャックがやってたようなやつ、う
ん、はい。でもなんか卒論メインでどっちかっていうと話したいんで、前回よりは。
なるほど。
さらっと話したいことあります、ある？
1年生の時、寂しかったなーっていう思いがすごい。
確かに確かに。
まあ、前回ジャックお味噌汁の回が配信されてますけど、まあそこでもコロナ禍スタートの学年だっていうことをね、コロナいきなり大学が閉まってたということで、まあその辺があれですか、寂しさにつながるんですかね。
そうですね、だからそれこそ私もあの大学生が何たるかを知らないまま大学生になって、でも大学生になったのに大学生が分からなくて私もツイッターのアカウントを作って、ですごい情報だけ集めようと必死だった気がします。
あ、マロッシュアカウント僕知ってます。
え、知ってるんですか。
知ってます、知ってます。
うわ、
すごい。
もう見てないですけど、ね。はい、
見つけられてたんですね、私も。
はい、見つけてました。
すごい。
前ジャックさんが見つけられててなんか冷や汗かいてたっていう風に聞いたんですけど。
そうですね、
私も見つけられてるとは思ってなかったです。
いや結構なんか名前がそのまま、まあ、マロッシュだったらマロッシュみたいな名前だったような気がして、なんか。
あ、そうですね、
そうですね、
はい。
まあ、別に何かあのやましいことはないです、
ね、変なことつぶやいてなかった。大丈夫。
あんまりたくさんつぶやいてなかったと思います。
そうそう、
私あの
ほとんど何にもなんかつぶやいてない。
何も言ってないです。
そう、
なるほどなるほど。、
うん、大丈夫です。何が大丈夫なん
だ。何もバレてないかな。
何もバレ
てない。大丈夫そうで。
ああ、そうか。じゃあ、まあ、ツイッターでちょっと友達作ろうかなとか、そういう感じですかね。
そうですね、
うん。そこのツイッターでできた友達は、割とずっと付き合ってるもんなんですか？私、ツイッターアカウント作らなかったタイプで、なんかもうどうせ、ねえ、その時だけの関係になっちゃうかなみたいな思って作らなかったんですけど。
ああ。
どうなんですかそこは。
いや正直もう誰が誰だか分かんない。
会えないもんね。
会えないから。そうそうそう。でなんか会って、あれツイッターでやり取りしたことあるみたいな。
確かに確かに。
会って初めてなんか、うん、ようやくあ会ってたんだみたいな、そこで知ってたんだねみたいな会話が生まれることはあったけど、別にそんなに うん、今も仲良くしてる子いるかな、いないと思います
いないのかよ
いないです多分、
まあ、気持ち的にねなんかちょっとやっとかないと、うん、あまりにも大学生感がなさすぎるっていうのはあったかもしれないですね。
そこはじゃあツイッターにもあの進出しないことを選んだ鮭としてはどんな1年生の前半を過ごしていたんですか、
はい、いや私はなんか初ここで話すのかなと思うんですけど、うん、高校を2年生の1学期で辞めてるんですよ、うん、でだからずっと割と学校がない状態がデフォルト、うん、だったから
よかったよ
休みが伸びたみたいな
よかったやんじゃない
よ休みが伸びたって感じで、うんうん、なんかそんなになんかその学校がないことに対してのなんか違和感とか、うん、なんかえこんなんで大学生大丈夫なのかなみたいな感じもなくなんか、うん、いつも通りの生活をしてこうなんか好きな時に授業受けてみたいなの感じでしたね。
じゃああれだね、順応してたんだね最初から。
あ、私はもうあいい大学生活のスタートだみたいな、いいリハビリ生活っていうんですかね。
ちょうどいいぐらいですかね。なんか数回大学に行く機会があったりとか、はい、ちょうどいいリハビリですね。
本当そうです本当そうです。
フェードイン。
って感じでしたね。でも社会人になるじゃないですか来年から。うん、で多分1年生の1学期が私一番忙しい時間割を組んでたんですよ。1学期じゃないや前期か。
前期
で後期は前期を作れてたんで、うん、まあ言って1週間に4日しか行かないっていう感じだったんで、そこがちょっと社会人になる時にあまりにも久しぶりすぎる5日間通うっていう生活がちょっと今怖いっていうのは今になって思ってますね。
5年ぶりとかになる、
うん、本当にそうですよ。誰よりもちょっとブランクがありますの毎日朝起きて学校に行くという生活に
学校じゃないけどな、
学校じゃない
学校じゃないけど
他に行くっていう生活に、
うん、会社に行くっていうかね、
はい、
あーそっか、すごいです、ね、うんうん、
じゃあまあそういう不安はあるけど、
はい、
まあとりあえず1年生の時はまあそこそこ、
はい、
まあ順応してたという、
割とポジティブに
え、あれはじゃあでも高校はだって卒業してるわけでしょ。
はい。
それは何、リモートで授業を受けたりとかっていうことあんの。
そうですね、通信の学校に通ってて、うん、それでそれこそ私はその通信の学校の期間が割と長かったので、うん、ありがたいことにそのこの大学の公募の推薦をいただけて、うんうん、それで受験っていう形だったので、うん、なんか本当にみんなごめんっていう、なんかなんで
マロシ謝られて
何も
いやもちろん勉強してましたし、今でも塾で教えたりはしてるんで勉強が全然できなかったわけではないですけど
なんで言い訳して
るじゃないですけど、なんか3年間学校でそれこそなんか私立受験の子とかって必要ない教科とかもやらなきゃいけないじゃないですか、うん、受験科目に、うん、そういうのをやってる中で本当に必要な教科だけを勉強し、まあ、推薦で早めに受かり、うんうん、より長く休みを楽しむみたいな感じで通信制の高校も全然あのテストとかも簡単だったので、ほとんどなんて言うんだろう、教科書のやつを埋めるみたいな課題と、うん、なんかほんと速攻で出会った問題だけが丸々どっかから抜粋されて出るみたいな感じだったので、本当に何も
じゃああれだね、大学の遠隔授業もまあある意味本当にそれも延長っていうか、
はい、いや本当そうですね、
それは珍しい例なんじゃないですかね、
本当、うん、そう思います。だからなんか学校ね辞めた子とかもし聞いてる子でいたら、うん、なんか意外とそれでも大学生活、それこそ私推薦の時に高校辞めてることがなんか問題になるんじゃないかとか考えましたし、うんうん、就活の時にもそれが響いてきちゃうんじゃないかなみたいな、うん、心配してたんですけど、もう何の問題もなくというか、まあ、就活の時は聞かれました、うん、高校いやなんか辞めてるけど何かあったみたいなとか、うん、でしたけど、でも逆にそこ乗り越えて逆に4年間ずっと通い続けたっていうのが評価される部分もあったりしたんで、なんかねどっかの聞いてる人にこの話がためになればいいなとは思うんですけど
そう、ね、
はい、
すごい
いい話
そうだよね、それ特にそんななんだろう変な話、うん、大学浪人するのさえさ、うん、なんていうのかな、大事になりつつある世の中じゃないですか、うん、なんか、うん、みんなストレートでどっか行くみたいな、うん、だからね、 高校をね一回どっか辞めてとか言ったらもうめちゃめちゃ落ち込んでたりするんじゃないかっていう感じはしますけどね。大学を休学するのも結構ためらう子が多いですしね。
そうですね、なんかどうなるかわからないですもんね、それが。
うん、なのでまあ励まされるという人はいるんじゃないかなって思いますけどね。
はい、よかった。まだわかんないけど
まあよかったんじゃないかな。はい、じゃあまあ他1年生なんかあります？1年生の時
1年生の時で言うと、それこそ私は、うん、あの先生との出会いが、
あ、僕のゼミでした、
ね、ありました。はい、 それがきっかけで私このゼミ結局入ってるので、
おお、
だからすごいんですよ実は。あのさっき高校やめて通信に変えたって話したじゃないですか、うん、で通信はなんかスクーリングとか、まあ、テスト受けに行くのにどっか会場に行くんですけど、
ね、
うん、
はい、
うん、その会場がうちの大学だったんですよ。
ここだったんだね。
はい、うん、そうだったので本当に縁がずっと続いてて、それでそのままその大学に入学して1年生の時に出会った先生のゼミにそのまま入りっていう、私はもう一本の道を走ってきたっていう感じです
ごい
なんだろう、かっこいいっていうべきか世界が狭いっていうべきかどういうべきなんだろうね。
でも確かに冒険はしてないですよね、そういう意味で
結構身近なところでって
ね。それは本当にそうなんですけど、まあ、結果的に良かったかなっていうその出会いが、うん、はい、
縁があったってこと
本当に
そうですね、
うん、
マロッシュは1年生の時はなんか大学来ましたよね、多分何回か、
何回か来ましたけど本当に何回か3回ぐらいしか来てないんじゃないですかね。
それは初期だってそうですよね、
はい、
前期の間は、
うんうんうん、
まあそうか
3回ぐらいじゃない、
うん、でなんか私はその友達を作るのがすごい下手くそなので、その3回会っただけでは何もできなくて、
うんうん、そうだよねわかるよそりゃ。
なんだろうな、なんか、うん、結局よくわからんまま前期がいつの間にか終わってまた長期休みかって
しかも結構長いっていう、
そうなんですよね、
そうだよね。
だからその点で言うと後期から結構やっぱここは早い段階で対面授業結構いっぱいあったんで、それはありがたかったなって私も思いますね。あの前回のジャックさんと大味噌汁さんが言ってたように。
なるほどね、
うんうんうん、
その辺は鮭は逆に家から引きずり出されることその辺はどうです
か？確かに
そこも私実はいい感じにスタッタッシュ切ってたと思うんですけど
まあ毎日じゃなかったらしいもんね、なんか全休もある
の、はい、うん、そうそうですそうです。なんかその前期の時に私はその先生のゼミでそれこそジャックさんもいましたし、
いたね、
あのこの間何回かここに来ているそうゆらめさんもそこで出会ってい
ましたね。
そう結構そのメンバーとはそこで仲良くなれてたので、うん、後期の授業もまあそのそれこそゆらめさんとか、うん、他の子とかも割とその前期の先生の授業で出会った子たちと一緒にいたので、
うん、
なんかもう、うん、ありがとう、会ってくれてありがとうって感じでした前期少しでも会ってくれてありがとうでしたし、
うんうんうん、
本当にそれがなかったらぼっちのまま歩んでたかもしれないですね。気にすることもなく。
なるほどね。
はい。
まあ、ちょっと何がどう転ぶかわからないですね。
2年生どうです
？2 年生
ありましたなんか。
2年生が一番忙しかったと思います。
確かにそうだね。
なんか授業がやっぱフルタンで、
うん。
行っときたい時期じゃないですか。だからなんか一元の授業とかもバンバン取ったりして、
うんうんうん、
なんか今じゃ考えられないぐらい授業数取ってた気がする、
うん、本当にそう
なーっていう
イ
メージがありますね、
うんうん、2年生私何にも記憶ないんですけど私大学来てましたかね
いなかったかもしれないですね
やばいやばいやばい
あまりにも多分その毎日授業とかがあってそれをこなす日々すぎて、
うん、
多分それが逆に何も変化がなかったっていうか記憶にないっていう感じです、うん、私
2年生、
うん、2年生もっと楽しめばよかったなっていうのは逆に思ってますね、
うんうんうん、
なんかまだあと2年あるとかって思ってたんですけど、うん、意外と3年生になるともう就活、
うん、
もう3年生ほんと就活しかしてなかったし、
うんうん、4
年生になるとやっぱ卒論とかもあるし、4年生ってようやく動き出しましたけど、なんか2年生の時まだ若干コロナも残ってて、
うんうん、
なんか出かけていいのか微妙な感じだったんですよね、
う
ん、言うてその2年生になったとはいえ、うんうん、だから私1、2年生の間にめちゃくちゃ貯金貯まって
あ、それはすごいわかる、
うん、ですよね。そう、すっごい貯金貯まって、それこそなんか今4年生の時期になって卒業旅行とかどうなのとかって言われたりとかして、でもお金もかかるしねとか言われるんですけど、お金はめっちゃありますみたいなお金だけはめっちゃあるんですよみたいなそういうのは2年生の時にめちゃくちゃお金貯まったからかなって思います
それは何、アルバイトはするけど、
はい、
まあ、かといってどこに出かけるわけでもないという、
うん、そうです、
そういう日々ということですかね。
だから今残ってるお金をそのもうちょっと2年生に振り分けてもよかったなって思ってます。
なるほど、はい、まあ、なんか経験を買うと思えばね、
はい、そうですね、
2年生でね使ってもよかったのかなという感じだね。
はい、
それは面白いね。金が溜まってそういう副作用があるとは思わない
本当に多分そういう人多いと思います。めっちゃお金溜まって、うん、
同じ、うん、それこそ1年生から3年生の中で旅行に行ったの多分1回しかないんですよ私3年生までで。
おいおい、
でも4年生になって怒涛にいろんなとこ行ってます私
めちゃくちゃわかりますめちゃくちゃわかりますそれ
めっちゃいろんなとこ行ってますよ今。
そうなんだ、
う
ん、
はい。
じゃあもう何 3年間でほんと行かなかったのにどこにもね
本当にどこにも行ってないです。
全然行かなかったですね、
全然行ってない、まあ、
そりゃそうか、1年生の時はもうもちろんだし、
うんうんうん、
2年生もまだなんかみんなマスクしてたしね、うん、
そうですね、
本当旅行の回数グラフやったら4年生だけビョーンっていう感じで
本当に
今になって焦ってもう あそこも行ったなあそこも行ったなみたいな
めっちゃいろんなとこ行きまして
忙しい
予定も
忙しい
じゃあそういう後のこうバネを貯める2年生だったわけですね。こう
そうですね、本当にそんな感じでした。
この前のジャックとお味噌汁の話だと2年はあれだね、ゼミを選んだっていうことで、
あ、まあ、
大学には皆さん来てたんじゃないですかね、だからね
よかった来てた。
サケさんはね、まあ一回話を聞いたんですけど、
はい、
マロッシュはマロッシュはなぜここにというのは聞いてないですね。
うん、気になる。
いや、ここもう私はその先生の授業を多分2年の前期に初めて受けた、いや1年の後期かな、なんかどっちかに初めて受けて、なんかえすごいって思って、
うん
うん、なんかすごい好きだったんですよ、
うん、
あの扱う作品とかもすごい知ってるものとか好きなものとか多くて、こんな扱いながら授業する先生いるんだみたいなびっくりしたのと、うん、なんかあの楽しそう、この人のゼミなら楽しそうだなっていうのがすごい理由ですね、
うんうん、
なるほど、
嬉しいんじゃないですか、
まあ、当然ですね
いやもうさすがです。いや本当になんかもうここしかないなって思いながら選んでました私も。
なるほどね、
はい、
いやそれは本当にわかるんですよ私も、うん、もちろんその1年生の時に関わりがあってその親しみが心的にあったからっていうのもあるんですけど、もう授業やっぱ2年生になるとちょっとサボり始める先生の前とは言えないですけど
サボり始める、
はい、ちょっとまあなんかあーダメだ起きれないとかそういうのでちょっとあの無理な時が
無理な時
多分数回は出てしまうんですけど、私先生の授業の時は多分一回もサボったことなくて、正当な理由以外で、
うん、私もないです。
私そのなんか大体コメントペーパーとか言われるとあのちょっと、うん、いつ書こうかな、どうしようかな、何書こうかなってなるんですけど、先生の授業だともう授業中には書くことがある程度なんかおこれも書きたいあれも書きたいみたいななるっていうのは本当にすごいなっていう
あのコメントペーパーもね、いざ感想を書いてねって言われても結構困るよね、なんかね、僕が困るもん、たまに人の講演聞いた時にさ感想を書いてくださいって言われて何書こう何書いてるんだろうっていうのはあるからね
そうですね、
はい、
でも先生の授業面白かったので、うんうん、あともう先生になんかわからないけどその時からアピールしたくてなんかすごく なんか目に止まらないかなって、なんかすっごい考えてめっちゃ書いてた覚えがあります。
わかります、わかります。
先生のコメントペーパーだけ。
あーでも目には止まってたと思いますよ。
嬉しいです、めっちゃ。アピってましたねその時から。
なんかオンラインの授業になったらさ、なんかその今までだと教室で授業してるだけだとあんまり名簿見ないんだけど、
うんうんうん、
オンラインの授業とかが組み合わさると必ず名簿を毎回見るというか、
うん、確かに
その人の名前を見るっていうかね、
うんうんうんうん、
なんかそういうことが増えたから、うん、なんか文字から覚えるんだよね今。なんか
お
昔は顔とか、
うんうん
まあ、声とか、
うんうん、
なんかそういうのって人を覚えたりしたんだけど、最近は学生を覚えるときはまず名前のこうなんて漢字の並びとか、まあカタカナの並びとか、まあ名前とあと普段のコメントペーパーの中身とか、そういう文字情報からの本人みたいな。二次元から三次元み
たいな。確かに。
だからあのペーパーとかすごい書いてあるとなんかすごいよく覚える。
うんうん、
先生授業の一番最初にこのコメントがこうこうみたいな部分作ってくれてた気がするんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうですね。
その時になんか名前呼ばれるとあってガッツポーズをしてしまってました。心の中で
めちゃくちゃわかります。
ちゃんと読まれた。
なんか先生もそうだし他の先生でもそういうのがあるとなんかそこモチベーションに結構授業頑張れるっていうか、遠隔であんまりコミュニケーション取れないし雰囲気わからないけど、うん、なんかな負けず嫌いなのかわかんないですけど、まあ、そこでなんか褒められたらやっぱ嬉しいからそのためにちょっとちゃんと授業聞いていいコメント書こうみたいなありましたよ。
ありました、ありました。
なるほどね、モチベーションになるんですね、
はい、なります、なります、は
い、なってました。
じゃあまあ続けた方がいいですね。ああい
う逆に選ばれないと、うん、ダメだったかみたいな。
ダメか
で。ダメなわけじゃないけど、ね。
ゼミごっこ。
ゼミごっこ。
3年からはじゃあ卒論の話ということで聞きますか。
はい。
じゃあ2人とも自画自賛を含めて。
自画自賛。
どうですかマルシュさん。
いやー最初。なんだろうな、なんかもうこの作品を使いたいって感じだったんで、うんうんうんうん、私は
銀魂をね、
はい、でなんかもうそっからまずなんかもうゼミに入る段階でなんですけど、
うんうんうん、
これをこの作品でどこを深掘りしたら先生のゼミに入れるかなってそっから考えて、
うんうんうん、
テーマをひねり出してひねり出して、
うんうん、
まあ、これでいいのかな、これ言ってみたけどこれでいいのかなっていうのが最初ずっと
うん、
ありましたね、
うん、
私は、
うん、
でもなんか なんかずっとずっと手探りで4年生で文章、うんうん、文章化し始めてようやく私こういうことやってたんだっていうのが分かったっていう、 そういう感じでした。私の卒論の大まかなこう全体は
流れとしてもね、
はい、そうです。
私もあの多分何回もここで私がゼミに入る時の話をしててその時には何回かなんか先生のゼミに入りたいが私も強かったからなんかお題は後からついてくるって感じで、でまあある日私はリアコっていうワードが降ってきてあのリアコをやることになったんですけどでもやっぱな他のみんなに比べるとなんかそれが趣味っていうか自分がもちろんリアコっぽい経験はしてきたけどじゃあ推し活をめちゃくちゃ熱心にやってるかって言ったらそういうわけじゃなかったから、
うんうんうん、
そこでなんかずっとなんとなく劣等感じゃないけどなんか私なりの情熱はあるんですけどなんかそこをどう出していこうみたいなのはずっと悩んでたりはして、それこそなんかもう、うんうん、なんて言うんですかもう終わりがけの話にはなっちゃうんですけど、うちのゼミは1回その先生と1時間その完成、うんうんうん、一応完成品を読み合わせて、うんうん、でその後に、まあ、もう一回自分で言われたとこ直して提出に至るっていう感じなんですけど、まあその時にですね大問題が発生して大問題が発生して、ね、なんかもちろん頑張って書いたし情熱込めてたんですけど、まあ、私の題がやっぱリアコとはリアコ感情って何っていう題だったので、うん、まあ、そこに対する答えがないよねっていうのを言われて、うん、でなんかそのチェックリストみたいなの項目の中に情熱こもってるかみたいなのもあってそこでなんか先生も うん、情熱ねみたいな情熱こもってるんかねみたいな感じの雰囲気が出て、うん、でなんか私的には情熱こもってたから、ああそうかって結構落ち込むっていうか、うん、私のイメージとしてはその読み合わせをしたらもう出せるってサインもらえるし終わりだっていうイメージだったんですけど、むしろそっからスタートだったっていうか、うん、
結構 最終段階ですね、
う
ん、
そうです、最後の最後にはこっから私のサトラが始まったっていうか、なんか割と文章を書くの好きだし、その文章化も始めてみたらすごい楽しかったんですけど、そっからが本当苦しくて、まず書けないみたいな、私文章書けないことなんて人生で初めてだみたいないつもなんか適当に書いてたのにもう筆が進まなくって、ずっと頭の中でリアコってなんだリアコってなんだリアコってなんだっていう日々を本当過ごして、うん、最終的にはまあもう先生に相談するのも怖くて相談せずに提出したんで、今もう是非は分かってないんですけどでもそういうの自分ではでも結局それを言ってもらえてよかったなって思ってるし、納得して自分の中では出してて、そこで私が学んだことは私そのさっきのコメントペーパーの話でもしたんですけど、まあ、褒められて伸びるタイプって思ってたんですよ自分が、褒められたいしだけどなんか実際その褒められるってよりかはこうなんて言うんですかね、大切な指摘があって、そこでやっとようやく自分が納得いくとこまで行けたから、褒められて伸びるというよりかは褒められたいだけだったんだなみたいな私は褒められたいだけの人間だったんだなってな学びでした、卒論やって
なるほど、褒められて伸びるのと褒められたいのは違うわけです
ね。そうですそうです
なるほど、
褒められてモチベーションは出るけど、うん、まあ、でもじゃあ褒められて伸びるかって言ったら、多分褒められたら鼻が高くなって終わっちゃったかなって思いました。
はい、なんか最後の読み合わせの時はなんかめちゃめちゃ緊張してたのもあるんですけど、うんうん、最初の私は先行研究が難しすぎて、うんうん、最初の文章の書き方でなんか読みにくいなって言われて、あもうなんかやばいかもしれないもうそこの段階で思ったりしてたんですけどなんか先行ですね、その読み合わせ始める前に他の子に読んでもらうっていうのがあって、うんうんうん、でそれをシャケさんに頼んでて、うんうん、でその時に独自研究の部分はなんかどうやら生き生きして見えたっていうコメントをシャケさんからもらっててでなんかそれでなのか分かんないですけど、うんうん、まあ、読みやすかったのかなっていう風に思ってるんですけど、うんうん、分かんないですけど、うん
う
ん、
いよいよ
独自研究の部分はバーって読んでもらって、その、うんうん、かっこ悪さについて私は考えたんですけど、なんかその、うんうん、かっこ悪さの定義をめちゃめちゃ考えて置いたら、その部分はいいねって先生に褒めていただいたんで、うんうんうん、めちゃくちゃ嬉しかったっ
どっちやでだから一生でちょっと落とされて
一生ではやばいって思ったんですけど、その部分で褒められたんでハッピーな感じで私は終わりました、そういう読み合わせがなんで結構、
うんうんうん、だからもういい気持ちで最後までやれたって感じ
そうですね。
セミごっこ。じゃあお二人のその自分の論文のいいところをちょっと、じゃあなんか
いいところ、じゃあ私からいこうかな私の論文のいいところは私の優しさが出ているところです。
そんな精神論で来ると思わない優しさが出てる。
いや本当に私小説題材にその主人公のリアコ感情についてずっと追っていってたんですけど、もう本当にこれは私は自信持って言っていいと思ってるんですけど、その主人公の気持ちに一つ一つにちゃんと寄り添ったし、その中でまあなんて言うんだろう、社会にいるリアコしている人たちのなんか恋愛感情がなんて言うんだろう、もっと自由にこうなんて恋愛感情として伝えられたらいいなっていう私の気持ちがちゃんと乗せれたんじゃないかなっていうのはいいと思ってます
お
それが優しさということなんですね。
そうです、私のもう真摯性向きを誠実さ優しさ出てました
と思います
出てます
マルシはどうですか、うん、じゃあ
私の論文のいいところはもう私が言いたいことを言えたところですかね
なんかあれだまあいいよ、
ちょっとそうですね、まず3年生のそのテーマを決めた段階で、うん、なんか一番ふわっとしてるけど一番私はこれが言いたいっていうのがあって、でなんかその銀魂の作品ってやっぱりそのかっこ悪いとか弱いとか、うん、そういう部分が出てる強い人たちってちょっと難しいんですけどがいっぱい出てくる作品なので、その弱いとかかっこ悪い部分が別に OK だよっていうことを言いたかったんですよ私は。でそれでなんか自分の勇気にもなるしっていうのがあったんで、それが言いたくて、で最終的になんかその銀魂っていう作品からなんか出るその、うん、なんだろう、弱いとかかっこ悪いっていう部分、うんうん、ちょっと同じこと繰り返してるごめんなさい、
うん、大丈夫よ
うん、その作品をもうなんだろう、ちゃんと使ってちゃんとそのことが言えたなっていう風に最終的に思えたのが良かったなっていう部分かなって思ってます、うんうんうん、私は
言えてたと思います
、はい、
なるほど、ね、じゃあ言いたいなとふわっと思ってたことを最後、うん、言語化できたというか、
はい、そうですね、
うんうん、そういうところね、
はい、うんうん、それです。
あ、なるほど、面白いですね。なんか2人ともなんかなんていうのかな、私はやりきったって今のところですよね、なんかその私ですよね、主語、私の論文私の論文のいいところっていうか私の良かったところっていう、なんか主語が違うんじゃねえのっていう私の論文のいいところっていうかね、私の論文を書いた私のいいところ
でもやっぱりその私にしか書けない論文になったなっていうの大事だと思うんで
まあそれはそうですよね、
はい、
ここでね自分が書かなかったら誰が書いてくれるわけじゃないからね
そうですそうです、
そうそうそう、まあ、そういう意味では論文の良いところでもあるんですけどね、
うんうん、
なんか僕の想定してた角度とはちょっと違ったんで面白かったんですけどね
逆になんかじゃあ先生から見たなんか私たちの論文のいいところまあ悪いところは聞かないんですけどいいところを知りたいですね。なんかこの間そのセックスジャックさんたちの回聞いて、
うん、
私たちってどう見えてるんだろうってのすっごい私も気になっちゃって、
あ、それはちょっと気にな
る、先生から見て私ってどういう人なんだろうとかもなんか今後のためにも、うん、社会人になる上で
この今後の
自己理解深めるためにも私気になって、よかったら聞きたいなっていうのはあります。あ、
そういうのね、このポッドキャストに出ないと教えてくれないやつね、
は
い、
そうです、特典です、
特典としてね、はい、どうなんですかね、論文はね、マルシュさんはそれこそずっと銀魂だったんでね、
うん、
それはもうシャケさんもご存知の通りなんですけど、
はい、
もう最初からずっと銀魂
そうですね、
まあ、とりあえずこの素材は決まってて、まあ、銀魂をどうするかという話であって、
はい、はい、そうですね、
銀魂以外も検討したっけ。
いや、もう面接の時から銀魂でした、
ね、銀魂、2年生の時から銀魂で、じゃあ3年生の時にテーマ3つ持ってきなさいの時も
銀魂の銀魂から3つ
銀魂の切り口変えた3つ
そうです、そうです、
あ、全部銀魂だった、
はい、で結局私の論文その3つ出したら3つ全部くっついたんですよ
ああそうだね、
そうなんです
よ、そうなのそれは知らなかった
なんでもうずっと銀魂をしっかり濃くしたやつをガッてやったみたいな論文、
全部だったってことね、
はい、
っていう感じの本当銀魂をやりきったっていう、
うん、
もう銀魂がやりたくてやって、うんうん、やりきったっていう、はい、もうこれがもうこの論文の一番すごいところですよ、ね、3年がかりでしょ、2年3
3年、ね、すごい、3年がかりぐらい、銀
魂と向き合ってきました、銀魂とそんだけね向き合えるっていうのはもう銀魂はもう嬉しいと思うよ、うん、銀魂っていうかね、そらち先生は嬉しいと思いますよ
そうだといいな、
そっちの送ってあげるべきだね編集部に送るべきだと思う
送ってもいいですかね、うん、
先生のおかげで論文が書けて大学が卒業できましたっていうのをこう送ってあげるといいと思いますけどねっていうぐらいのなんか本当に 熱量がこもったなっていうところがやっぱすごいところですよね。
ありがとうございます。
いやすごい。
素晴らしい。
でね、シャケさんの場合は逆にその熱量がないっていうところがね。
まあ、怖い怖い怖い。
いやいや、自分でも言ってたけど、リアコは、まあ、ある日降ってきたものだからね。
そうですね。
その辺がだから全然そのスタンスが違うところがまず面白いよね。
うん、確かに。
銀玉がやりたくて持ってっていう人と何やろっかなって考えて、まあ、たまたまある瞬間にリアコが降ってきて、まあ、それと2年付き合ったっていうのと、はい、この入り口が全然違うところで、まあ、2つでも同じ、ね、論文が完成してるっていうのはすごい面白いなっていう。
確かに
確かに。そうかもしれない。
そうなんだよね。だからその入り口全然違うと、うんうんうん、でもまあその一つのテーマに張り付いてね、うんうんまあ、やりきったっていうところは一緒なんだけど、うんうんうん、なんか出会いは全然違うなっていうところがありましたね、うんうんうんうん、
はい
確かに。
なのでそのなんかまあ正直な話ね、
はい、
このなんだろうその読み合わせの時に、
はい、
こう終わりにとか読んで、うん、結論がないなっていう時も、
うん、
あやっぱりないのかってちょっと思っちゃったんだよね。
いや出てました。伝わってましたよ。すごい
伝わってました。
伝わってましたよ。
やっぱないのかみたいな。っていうところがあって、
うん、
まあでもちょっとそれは伝えとかなきゃいけないんでね。
うん、
なので、まあ、そこはなんかわかんないよ。どういうまあ出会いが違うかかもしれんけども、うん、まあなんかそこはね、やっぱこう最後結論を出してあげないといけないところなんで、
うん、
そこはやっぱりなんかね、まあ出して完成。
うんうんうん、
ところがあったんで、ないとないっていうのもあんま驚かなかったです。
まあ確かにみたいな、そりゃそうだよなみたいな。
そこまでの経緯を踏まえても、
ね、確かに。
なるほど。
まあそうなんですよね。そもそもリアクやりたいで、なんかその何ですか、マルシェさんみたいにこれが言いたくてもうスタートしてるってよりかは、うん、まあ答えいつ見つかるかねみたいな感じで自分もやってたから、うん、確かにそれは。
だから道はね、鮭の方が多分険しいんだと思いますよ。
うん、
ゴールというものは特になんか。わかんないしね、
うんうんうん、
見えてるわけじゃないし、うんうんまあ、かといってそれを進まないと卒業もできないというかね、卒論も書き上がらないしっていうところをやっぱり突き進めた精神力っていうのはすごいと思いますよ、
うんうん、すごい
やった精神褒められた
すごいなんかね、それをなんか僕が学生大学院生の時かな、僕が学生の時にその、うんうん、先生に言われた、ゼミの先生に言われたことがすごい記憶に残ってて、
はい、
お前は何がやりたいんだって、うん、お前は何がやりたいんだ、
いや刺さりますよそれは
って言われたことがあって、だからそれはだって何がやりたいんだって言われても、もうなんだ大学院生かな、だからもう卒論も書いたし、
うん、
もうなんだ大学院生って論文書いてるから、なんかテーマみたいなのあるわけよ、
うん、
あるけど、まあ、やってて勉強もしてんだけど、うん、お前も本当何がやりたいんだろうなみたいなことを結構言われたのよ、はい、
ほうほうほう、
こういうことかなみたいな、だからテーマとの出会いというか、なんかこ
う
ね、なんかどこから湧き上がったその情熱でやってんのかなみたいなことを言われてたのかなみたいなのが、だから全然のシャケさんを見ててなんかあの親近感が
そうだったんですね、
そうだったんだ、
親近感は湧いてましたよ、
ね、
あるよこういうのあるよなみたいな、こういうのあるよな、でもまあマルシュを見てて、あでもこういうのもある、まあなんか、
あ、
うん、なんかねその2人の経験は僕も知ってるって感じ、
うんなるほど、いやその話は聞けてよかったですね
僕は最初鮭タイプだったんだけど、ある日マルシュに変わったそこはなんかこう人生の転機だったんだ、
転機
あこういうことかみたいなそういうなんか時があったんですよ、
うん、そう、まあ、もし研究者の道を進んでたら、まあ、第二の先生だったかもしれない
いやあれ辛いんだよね先生さって言われると、
いやいやいや、そうですね
本当に
いや辛いですよね、でも分かるんですよ
本当に
まあ本当にこれがやりたいのかとかね、
うん、
お前これ向いてないんじゃないのかとかね、
うん、
ちょっとパワハラ気味な気はするけどまあでもあのなんていうの、心配して言ってくれてたんだろうなと思うんですけどね、だからそれは今すごいわかる学生を見ててよくわかります、
ね、あ
だからそういうタイプもあるし、
うん、
OK ね、だからなんでそういう風に鮭のや見守ってました、
ね、見守られてた、
そうだったん なんか読み合わせの後結構落ち込んでるっていう話をすごいシャケさんから聞いてて
自分で言ってんだね
そう何日間もいやーみたいなちょっと引きずってましたね
うん、あーすごいなんか大変だなんだな
あと結論が書いてなかったとかしょうがないでしょ
間違いないです
そうっていうところがありましたけど、はい、だから全く違う種類の論文だなと思いますけどね、うん、
あ
まあでもどちらもリスペクトできると思います
ありがとうございます
ありがとうございますセミごっこセミごっこ
人として
人間性
人間性人間について語るの難しいよなマロシュさんはそれこそ2年生の専門の授業で初めて個体を認知したので
そうですよね、それまで出会いがなかった
ないよね、まあ、ないですよね
うん、
まあ、だから2年生の授業の時に、まあ、大体いつも教室のそうね真ん中ぐらいかな、なんか、
そういう風に覚えてるんですね
空間として覚えてるから、
うん、すごい
大体そうだよね、
うん、そうです、私結構真ん中らへんのこっち側にそれこそ先生側から見た右側ぐらいにいました、うん、右側ぐらい
不思議とね自由席でも大体学生の座る席って決まってるというか、まあ、大体この辺に座るって決まってるんで、うん、まあ、ある種あの辺大体友達 4,5 人ですかね、なんかと。
あーそうですね、すごい本当に 4,5 人ぐらいです
そう、僕がいかにこうクラスの様子をよく見てるかですね、授業
を
ね、
意外と見てるとか言って
た、100何人とか意外と見てる、
そんなにいるのに。そうなんですね、
そう、その辺にいるなっていうので、なんかあのすごい真剣に聞いてるなっていうのは分かってました。
あ、嬉しいです、
うん、なのでなんだろう、あ、だからゼミの面接の時にも、うん、なんか私先生の授業を受けて感動してしまって
そんなこと言いましたっけ
みたいなことを言い放って、
恥ずかしいか、
すごいじゃん、ファイじゃん、
感動、まあ、それもだからいいよね、目的が僕じゃなくて授業だからね、授業に感動したんで、あ、そうか、いい、作品にね感動してくれたっていうありがたいなと思いましたけど、そこでも別にマジかとは思わなかった、まあ、あって授業受けてたから、うん、あ、まあ面白がってたんくれてたんだなみたいな、うん、まあ、ありがたいなみたいなところで、うん、その辺はだから全部伝わってたんじゃないですか。
おお、よかったです、通じ合
ってた、
伝わってたんじゃないですかね、
伝わってたらよかった、うん、
なのでまあ銀魂頑張ってねみたいな感じですよねでしたよ、うん、まあその後はでももうね3年4年とあっという間でしたけどね、まあなんか
そうですね、あっという間でしたね、
あっという間でしたけどね、
うんうんうんうん、
まあ本当に順調ではなかったのかもしれないけど、まあ、比較的順調だったんじゃないですかね
あ、そうなんですね順調だったんですね、私は
相対的にね比べないと分かんない、ね、
それも分かんないままやってましたからねずっと手探りでした
最初の多分難しいと言っていた先行研究というか、
あ、もう
論文をまとめるところの労力がすごかったんじゃないですかね
いやもう本当に何言ってるか分かんなくて、先行研究の論文があ
そこで食らいつけたのは本当に良かったんじゃないですか
良、うん、かったです、あれは
ですよね、うん、あとはシャーケさんはそれこそ1年生の時からなんでね、うん、はい、1年生の時もやっぱり印象には残ってますよね、さすがにね3回ぐらいしか会ってないと思うんですけどあれもなんだっけ、その1年生の時は緊え、あれって緊急なんだっけ、
緊急事態宣言
とかが出てる時のやつなのかな、何なんだろうか、ちょっと緩んだ時なのかな、
ちょっと緩んだ時だったと思うんですけど、
ちょっと緩んだ時だからじゃあ大学に呼ぶかみたいな、
うん、
でまた緊急事態宣言みたいな、だから席が指定だったんじゃないかな、なんか、
うん、だったと思います、多分
席が指定だったんだよね、うんうん、え、なんか前の方だったよね、
うん、前の
一番、なんなら一番前
か、島、あ、うん、ほんとそんくらいだったと思います
ですよね、多分一番前ぐらいだったんですよ、
はい、
その呼ばれてね1年生の時来た時に、
うんうん、
でね、この人がねよくうなずいて聞くんですよ、
うん、あー、そういうイメージある
そういうイメージあるでしょ、そういうイメージあるでしょ、
うん
ね、まあうなずかれてるとこっちもねありがたいんで、この人はやけにうなずきながら聞く人だな
やけに
というので印象に残ってたっていうね、 ことがあったんで、うん、あれは大事なことなんですよ。
いや本当にこのポッドキャストでもずっと聞くと自分のうん今日はちょっと抑えめに頑張ってるんですけどうんうんうんうんうるさいなみたいなな
るよねっていう
なりますね。
そうでもそれはすごいいいことじゃないのかなっていうことで、まあ、その辺からですよね。
はい、
はい、まあ2年生はね専門の授業取ってたし
取ってましたずっと、はい、
うん、
まあその辺のゼミに入る入らないの話はまた別のエピソードありますんで
、はい、
あのそちらを聞いていただくとしてもう本当に、ね、卒論は本当テーマとねもうなんかね、うん、いや本当よく付き合ってもらえたという感じですね、う
ん、いやまだ先生がなんか最初に言った通りになったんですよ、
うん、
なんかこっちなんか2つで悩んでこっちが若干修羅の道こっちは安泰みたいな感じになって修羅の方に行けみたいな
そうなんかもうなんか安泰なテーマもあるんですよ、
うんうん、
まあ、先が見えるというか、うんうん、まあ、こうやってやればまあこういう論文になるよねみたいなのもあるけど、琵琶湖の方はねよく分かんなかったんでね、
うんうんうん、
まあ、どっちでもいいよみたいなね感じだけど、うんうんうん、まあ、琵琶湖になったわけです。
シャケさんは全然違うものと全然違うものを持ってたんですか。
そう、
あ、
なんか一応近しいけど、まあ、全然琵琶湖とは別の、琵琶湖とかなんか SNS とか出したのかな多分、
うん、
SNS 関係とかを出してだから全然違ったので、どれを選ぶか本当に、
あ、なるほど、
全然道が違った感じで
修羅の道を選んだ。
修羅の道を自分で選んじゃったもん仕方がないもん
本当に修羅だった、
ね、思ったより修羅だった後半になって、
ね、
そんなね最後の年末に牙を剥くとは思わなか
った本当に
ギリギリ
そうなんですよね。でもまあうまよく付き合っていただいたという感じですね。
うん、はい、ありがとうございます
まあ、本当にご苦労様という感じですねお疲れ様でしたってい
や本当先生のおかげですね
僕からちょっと最後聞いておきたいのが、うん、お二人にはメンターで3年生の面倒を見てもらってるんですけど、
はい、
その3年生に対するこうコメントというか、
うん、
こう感想というか、うん、まあ、なんか2人ともすごいよく面倒を見てくれてるなというふうに思ってるんですけど、
はい、
あの2人あの2人からもよく話を聞くので。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんですね、うん、
恥ずかしい、
ちょっと怖いな大丈夫かな
大丈夫だと思いますよマロシュさんのところはあれですね、ガチャマルですね。
あ、そうですね。
ガチャマルさんどうですか、うん、ガチャマルは。
ガチャマルさんはなんか本当に最近あのレポートとかあのテストとかに追われてたっぽくて、うん、なんか昨日一昨日ぐらいにそれこそゼミの最終レポートの確認をしてほしいんですけどみたいなのが、うんうん、夜中の2時半ぐらいに来てて、
うん、追い詰められてる人だそれ
明日って話せたりしますかみたいな、
うんうん、
で私はその時点の明日がその夜中の2時半だからそのなんだ朝起きたそのまた次の日だと思ってたんですけど、うんうん、その子にとってはその夜中が終わって開けたそのなんていうんだ、うんうんうん、その日のうちだったらしくて、うんうん、明日って言われたからもう明日だなって私は思ってたら違って、
うん、
なんかごめん大丈夫みたいな、うん、なんかすごい今大変なんだなっていうのをすごい最近体験したっていうか、なんか聞きました話を。
ちょっと切羽詰まってる感じですね
大丈夫かなっていう、
はい、心配ということですね、
はい、頑張ってっていうふうに思ってます、はい、頑張って
もらいましょう
、はい、
シャケスさんとかココロさんですね。
はい、そうですね。
なんかすごいレポートも細かく見てくれたって言って感動してましたけど
よかった。なんか今すごい暇っていうか、まあ、割と一段落ついて、うん、ようやく自分の時間になっての面倒見癖が出てきて最近面倒見るのが楽しい、人の一つ一つの楽しきだからなんかもう人事じゃないけど自分じゃないことを見れるのが楽しくて、うん、それこそなんか就活でも後輩の面倒見たりとか実はしてて、なんかイエスとか、そうだからその今そういう時期で割と、
なるほど、
なんかもうどんどんどんどん来るみたいなもう見てる見てるメンタルでなんか時間があるからやっぱじっくり読んじゃうと、なんか別に悪い文章とかじゃないけど自分とやっぱ書き方が違うじゃないですか、
うん、
他人って、
ね、
だから先生も多分そういうの経験されてると思うんですけど、うん、なんかどこまで言っていいのかみたいな、うん、別にダメじゃないこの文でいいけど私だったらこうするみたいなのが出てきちゃって、うん、でなんか口うるさくならない程度に私の 気になるところをワードで2ページとかなんか1ページとかなんか書いて送って、
それは細かく見てる
してて、なんか口うるさいおばさんになってないといいなみたい なんか先生からもあくまでメンターお姉さんって言われてたから、先生にならないように最大限配慮して伝えたって感じで
そうですね、
はい、
隣に住んでる仲のいいお姉さんっていうことでよろしくお願いしますみたいなのをね、はい、言ってますんでね、はい、そうっすか、いやいやだいぶ、まあ本当人の文章は人の文章なんでね、ちょっとね、うんうん、あのいくらでも手は入れようと思えば入れれるんですけどね、
うんうんうん、
まあそれをどれぐらい入れるのかなみたいなのはもう本当悩みますね、
うんうん、だから先生の気持ちがすごい分かって、それこそ前回のジャックさんの回でも、うん、答えは言わないようにしてるみたいな話をしてて、うんうん、あ、私もなんかリアゴ感情と何かに止まった時に先生もうちょっとヒントくださいと思ってたけどあでもなんかそれをしないことが確かにその大切なんだろうなっていうのは最近逆の立場になって感じたし、うんうん、心さんはねもうしっかりしてるし大丈夫だよっていう感じなんですけどまあちょっとおせっかいを焼いてました
ありがとうございました
、はい、
まあまあガチャ丸も心もね感謝してると思いますんで
ちゃんと寝てほしいです
頑張っ、まあもう頑張ってるんで、まあ頑張ってほしいですねってのはちょっと失礼ですよねまあもう頑張ってるんで、もう二人とももう頑張ってるんで、まあなんていうの、気楽にって言うとなんかすげえ気楽になりそうなんだ、
うん、今のままで大丈夫、
ああ今のまま
で、今以上無理しすぎず、
ね、そんな感じですかね、
うんうん、
はい、ということでした。はい、じゃあエンディングですが、
はい
はい、
シャケさんどうですかね。
いや、個人的にちょっと話ずれちゃうんですけど、うん、マロッシュさんとよく、まあ、ゼミの中だと話してるんですけど、
そうですね、
マロッシュさんと実は一回も撮ったことなくて、ポッドキャスト、
そう
そうそう、だからもうずっと一回は撮りたいと思ってて、うん、ようやく今回で撮れたので、しかもまあ振り返りということで今までのことも振り返れてまあすごい先生からの話も聞けて、まあ、まあ大満足って感じです
そうですよね、二人よくね、はい、話してますけどね、
はい、
まあ、普段話してればわざわざポッドキャストで話さなくてもいいのではということもないわねそれとこれとは別ですよね、
それとは、
うん、一回はやっぱりね、
そうですね、
やっとかないと、
よかったですおい、マロッシュはどうですか。
私もそれはずっと思ってたんで、それが叶ってよかったなっていうのはあって、うん、あとはもうなんか先生がそういう風に思ってくれてたんだっていう2,3 年の時の授業でちゃんと伝わってたのが嬉しかったって思いました
よかったです、
はい、
なんかね普段そんな話する時ないもんね。
ないですね。
いや、それこそ大学の先生からのこうどう思われてるかなんて、うんうん、特にわからないから嬉しかったです、
うんうんうん、すごくわからないですね、うんうん、確かにね、うんうん、いや、まあ、お二人とも本当卒業おめでとうございます。
できますか、
できますか、私たちは卒業できますかね、
まあ、ですか。
厳密にはまだ卒業証書を受け取るまでは何が起きるかわからないですけどね
やばいやばいやばい、
今日先生からなんか連絡があってちょっと話できないかみたいな、
うん、
なんか全然関係ない話だったんですけど、私卒業できないって言われるのかなと思ってめちゃくちゃ怯えて、先生も何を言わないからなんか単位が足りないとか、なんか文章がひどいからやっぱダメだとかどうしようとか思ってた
んです。怖いわそんないや、内容は普通内容から言うんだけど、その内容自体もリアルタイムに詰めてたから、その、はい、まだ言えなかったんだよね、
うん、
そのなんで、すいませんでした、
い
やこれは不安がってるなと思ってい
や、めちゃくちゃ不安がりましたよかったです、とりあえずは、はい、
気をつけたいと思いますああ、ということで、
はい、
まあ卒業ということでいいんじゃないでしょうか。
はい、
まあ、まあお二人とも卒業ですけれども、ゼミごっこはいつでも出ていただけますので、また、うん、お土産持ってきてください、
はい、
お土産はいいわ
いいものがあったら持ってきます
お土産はなくていいですけどねはい、ということでした、この番組宛てのお便りはマシュマロで受け付けていますので、皆さんよろしくお願いいたします。と、実は年賀マシュマロとかいただいてるんですけど、なかなか紹介するタイミングを逃してまして、
はい、
まあ このまましばらく寝かせます。
年賀なのに大丈夫ですか？
年賀なんだけど、まあ、うちの新年度に読もうかな。
あ、いいですね。
なるほど、
はい、新春で。
ちょっと読むタイミング本当に一致してまして、本当に申し訳ありません。でも引き続きマシュマロいただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけでした。じゃあ今日は、私先生と4年生のシャケさんとマロッシュさんの3人でお送りしました。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。